新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第713回をお届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは本日の質問です。小島社長が以前新経営戦略塾の中で、美容クリニックの次はメンタルクリニックをやろうと考えていて、いろいろリサーチをしていたが、美容クリニックを売却してしまったので、メンタルクリニックを作る計画も中止になってしまったとおっしゃっていました。美容クリニックに関しては、肉割れ、妊娠線という競合がない領域を探されたようですが、メンタルクリニックに関しては競合がいないというのは難しい気がしています。小島社長がメンタルクリニックをどのようにビジネスチャンスと考えられていたのかをお聞きしたいです、というご質問をいただいております。
はい、ありがとうございます。
今回は前回の続きの回となります。
で、なるほどと。で、このなんかその1ヶ月待ちっていうところにビジネスチャンスがあるなっていうふうに気づいて、うん、はい、で、いろいろ調べたら、まあ、どことは言いませんけど、はい、コンビニ的なメンタルクリニックがあることに気づいたんです。
コンビニ的なメンタルクリニックとは？
はい。で、今から説明しますね。はい、これ、どういうことかというと、うん、初心も最新も大量に受け入れるクリニックなんですよ。
はあ。
で、これ、ちょっと不思議なクリニックなんですよ。僕はこれを最初このクリニック、とあるクリニックを知らなくて、
うんうん、
で、ただ、その先生が本をあまりにも書いてるから、本だけは読んでたっていう。
本も書かれてるんですね。
もう200冊ぐらい書いてます、その方。
200冊？
はい。違う名前で、ペンネームで。心理学とかの本を。たくさん書いてる方で、全国で、9院、10院ぐらい、今はですね、あって、主要な駅の近くにあるんですよ。
うん、
で、どういうことをやってるかっていうのを、いろいろその先生に、別にスパイじゃないですよ。普通に、ちゃんと履歴書を出してアルバイトしに行ってもらったんですよ。
うん、
だって、医師免許が必要なんで、ごまかせないんで。
そうですね。
うん。だから、そうした結果、いろんなことが分かって、何が分かったかというと、
はい、
初診を20分で診察してたんです。
うんうんうんうん。
普通45分かかるのに。
20分
で。で、1時間で3人さばけるんですよ。
うんうん。
で、これはじゃあ5分にできるかって言って、やっぱり聞かなきゃいけないことがあるから5分にはできないんですよ。
そうですね。
で、初診を20分で診察するとどういうことになるかって、1時間で3人さばけるんですよ。
うんうん、
で、さっき、初診って330点。
うん。
5分から30分。と288点で676点なんで、6760円が初診ですと。ただ45分以上かかるから、儲からないよねっていう話だったので、これ3人回せると話が変わってくるんですよ。
そうですね。
6760円、初診20分かける3人なんで、2280円になるんで、1万円でドクター雇っても、倍儲かるってことになっちゃうんですよ。利益が 50% 出るっていう。で、これはどうしてこれが実現してるかというと、これがですね、手抜きではなかったということがポイントなんですよ。
うん、
実際はちょっと、僕が、いろいろその、院長先生とか働きに行った結果、裏はいろいろ知ったんですけど、ここで言えないこともあるんですけど、
そうですね、言える範囲で。
実際は、超効率化してるんです。 どういうことかというと、じゃあなんで45分かかるかというと、いろいろ聞くわけですよ、場当たり的に。で、それを打ち込むんですよ。ってことは、聞いたらいいのを、例えばもう、この、例えばじゃあ、マニュアルでですね、10種類か20種類か30種類かわかんないんですけど、こういう人がこういうので来た場合は、A で来た場合は次にこれを聞く。で、これが次に、1番の答えだった場合、2番の答えだった場合っていうのは、多分そういうのものすごい分類分けをするっていうマニュアルがあります。そうすると、普通のお医者さんだったら、その専門の先生じゃなくてもできます。と。精神科の先生じゃなくても。で、さらに、それを バーッとものすごい勢いで聞くんですけど、僕が喋ってるよりも早く。聞いて、答えたことを先生が打ち込むから時間かかるんですよ。あれ、3分の1が打ち込んでる時間じゃないですか。だから、隣に打ち込むだけの人がいるんですよ。打つだけの人。で、横にいて、で、通常45分ぐらいかかる初心を20分に短縮することが可能だってことに気づいたわけです。で、これはおそらくって言わせてもらいますけど、お医者さんが20分で働かないといけないわけじゃないですか。ってことは最大20分の中で何らかの仕組みで残り何分かが分かるようになってるんです。これはランプの色とかちょっとあえて言いませんけど、で、さすがにカウント、あと何分、残り何分怖いじゃないですか。
めちゃめちゃ嫌ですよね、患者側からすると。
だから、例えば通るときに、患者、なんか通るときのトントンなのか、何かのどこかのランプが赤がオレンジになるのか緑になるのかとか言いませんけど、何かで分かるようになってると。で、基本的には、普段は他の病院に勤務してる、もう一個ポイントなのが、ここのクリニックって全部アルバイトで回してるんです。で、さらに、丸一日いる先生がいないんですよ。2時間とか3時間しかいないんですよ。だから、基本的に、普段は他の病院に勤務しているお医者さんを2時間とか単位でスポットでアルバイトで回してるんです。
なるほど。
だからどういうことかというと、じゃあそこの、で、アルバイトを1回なんかしてもいいよっていう人を、じゃあ100人とか200人集めてこい。で、何をやるかというと、明日、夜6時から8時まで、じゃあ3万円でできる方って言うと早いもん順で手を挙げさせるみたいな。そういうことをやるわけですよ、それを予約の調整によって当日とか前日にやるんですよ、そのマッチングをやってるんですよ、っていうことに気づいたんですよ、
なんか日雇い派遣のマッチングみたいですね。
そうなんですよ。で、それによって、当日は難しいんですけど、すいません、当日は無理なんですけど、他だったら1ヶ月なのに、明日の夜6時 OK ですよが成り立つんですよ、その。
そうですね。
前日に、だからもう予約が増えちゃった場合に、じゃあ2時間でできる先生って言うと誰かが手上がるんですよ、2時間だったらってことで。いや、たまたまその先生が休みだった場合、お小遣いで2時間やれば3万円とかお金入るから。そういう仕組みで、当日とか次の日の予約を可能にしてたんです。はい、それから場合によっては、午前中にもう当日の予約が入るんだったら、今日の夕方できる人とか、っていうので、さらに2時間がもっと多分時給が高くなるんですよ。っていう、そういうので不可能を可能にしているってことに気づいたんです。で、さらに、採血とか検査をすると診療報酬を上乗せできるんです。ただこれちょっとね、難しいのが、この上乗せできるっていうと、なんかすごい悪いクリニックに聞こえるじゃないですか。でも、全然そんなことはないんですよ。で、これをこれでいいこともあって、で、採血とか検査って通常普通のメンタルクリニックって、3ヶ月から6ヶ月ぐらいらしいんです。ただ、僕がその院長先生でやろうとしたクリニックでは、毎月1回来る。で、最初20分、次5分。で、毎月1回採血検査をさらにやる。でもそれによって、毎月血液検査やるから、もしかしたら他の何かの異常が発見できるかもしれないし、これ一概に悪いとも言えないし、別にこれは診療報酬のあれに乗っ取ってやってるんで。っていうことで、もう圧倒的に当日とか翌日の予約を実はそういう仕組みで不可能を可能にしてたっていうことをまで突き止めたんです。数ヶ月で。院長先生に、当然1万円は院長先生入りますよ。
はい、
入りますけど、その院長がやれば1時間で10万円とか20万円の施術ができるの、それを断ってまで院長に1万円で言ってもらってたんですよ。結局、なんで当日枠 OK とか翌日が、 ちょっと待ってくださいって言って、しばらく経った後にやっぱ大丈夫でしたって、なんでそんなことができるのかどうしても分かんなかったんです、表からは。うん、もう電話かけまくったり、いろんなことしたんですけど。うん、だったら、院長先生と一緒に、これ院長どうしましょうと。うん、いやー、小島さんこれ僕行きますわと。僕も勤めますわと、この中に。
総院長も気も座ってますね。
いや、これで全国制覇、このメンタルクリニックで、うん、全国制覇しようと思ったからなんです。うん、そうなんですよ。これ分かれば分かるほど、これいけるなって、後から話しますけど、思っちゃったんですよ。うんうん、で、僕一回泌尿器科のクリニックを、4億ぐらいお金を入れてもらって、6位まで増やしたんですけど、空中分解しちゃったことがあって、その夢が絶たれたんですよ。
おぉ、なんかすごい話ですね、それも。
うん、でも、これって、なんでか、ダメだったかっていうと、はい、バイアグラとか、まあ、いう、性的にちょっと、ダメになっちゃった人とか、うん、あとは、ハゲ薬、はい、プロペシアとか、そういう薬を配るのって、誰、どこのクリニックでもぶっちゃけ一緒じゃないですか。だって、商品同じですよ。
そうですね。
ってことは、我々が、じゃあ、駅から2分ってやっても、うん、駅から1分っていうところに出されたら終わりなんですよ。うん、だから、もう勝てない、あと価格競争。うん、だからもう途中で、耐えられなくなって、これ大手しか無理だなってなって、例えば、広告、一人当たりの獲得単価を回収するのに3年とかからビジネスモデルになっちゃったんですよ、途中から。だから、もう断念したんです。4億も入れてもらったのに、うん。した結果、これだと、誰がやってもっていうのが成り立たないし、さっき言ったマッチングとか、見えない秘密がすごいたくさんあるなっていうことに気づいたんですよ。あとは、45分を20分にするとか。で、あとは、もう一個気づいたのが、実はメンタル疾患の方って二通りいるっていうのが分かったんですよ。使い分けてる人たちがいるっていう。不眠症とか、そういう、なんていうんですか、睡眠薬みたいなやつを、だけ欲しい人っているんですよね。ピルだけが欲しいとか。そういう、そういう時にはそういうコンビニ的なメンタルクリニックに行って、うんうん、でも毎回医者が違うんですよ、うん。こういうクリニック何が問題かと、お医者さんが違うけど、でも過去のデータで、打つのがめちゃめちゃ上手い人がもう完璧に打ってるんで、うん、それを見ればわかるんですけど、やっぱり、毎回こう始めましてだから、うんうん、だからやっぱり、しかも明らかにアルバイトの先生だし、うん精神科とか心療内科だけの専門の先生じゃないから、やっぱり相談もできないし、だって5分で回そうとしてるんで。
う
ん、
そうですね、
はい。ってことは、きちんと相談 したい時だけ普通のメンタルクリニックに行くみたいな、そういう使い分けてる人たちもいるっていうことに気づいたんですよ。うん、さらに。で、これで、そうなるともう一個考えたのが、じゃあ一気に利益を出そうとするとどうなるのか。うん、さっきのって、わかります ?5 分で12人回すとか、20分にして初心を3人回すことで、1万円で先生を雇って2万円、利益を出して1万円、間を抜くみたいなビジネスモデルっていう話をしたじゃないですか。でもそれを全てを飛び越えようと思った場合は、どういう方法があるかわかります?
それだとやっぱり単価を上げるじゃないですか。
単価って上がらないじゃないですか。
薬の処方をめっちゃ増やすみたいな。
できないです、できないです。
お医者さんいっぱい。
それやったらもう違法ですから。だってそれを国のお金でやるんで。そうなると、保険診療だと限界があるので、自由診療を取り入れることにするしかないわけですよ。で、ただ、これってまた闇が多、すごいメンタルとか精神疾患の病、自由診療クリニックって闇が凄まじいんですよ。もうどれぐらい闇かっていうと、この、日本精神科学会みたいなのあるんですよね、うん。内科学会。そこがもう、やばいから気をつけてねって声明を出してるぐらいやばいんですよ。そういう、どういうクリニックかというと、あまり良くないクリニックで、発達障害とか ADHD 注意多動とか、専門のクリニックっていうのが存在するんですよ、自由診療。ネットで調べたら出てきますけど。で、これ、脳波で発達障害をその場で診断するんです。で、電気を当てると、発達障害が良くなりますよ、ADHD が良くなりますよっていうような、そういうようなクリニックなんですね。で、何が問題かっていうとってことで、脳波による発達障害の診断って、 普通はどういうふうにやるかというと、まず発達障害の診断ってめちゃくちゃ大変。
ね、難しいですよね。
で、通常は、どんなに短くても、5時間から8時間ぐらい、いろんな何回も検査が必要らしいんです。で、あとは、子供の頃の通知表とか、小学校の頃とか、それでも判断って難しくて、あとは、場合によっても、親に子供の頃の様子をヒアリングしたりとか。でも、発達障害ってグレーゾーンがすごくて、
そうですね。
例えば、なんか、その、ガンだったら腫瘍があるないじゃないですか。
うんうん
うん。血圧だったら高い低いって分かりますよね。でも発達障害って、じゃあどこから思って発達障害、じゃあ、ここまでは発達障害じゃない。で、こっからは発達障害ですってできないんですよね。うん、だからグレーゾーンっていうのがあって、発達障害の症状は見られるけど、なんか、診断をできるほど、まあ、の条件を満たしてないんで、確定的にできないっていうのがものすごく多いらしいんですよ。で、そんだけ時間かかるっていう中でですよ。
はい。
通常5時間から8時間かかってもわからないって言われてる中で、10分でできます。で、ヘッドギアみたいなの脳波系で、発達障害がわかるって言われたらどうしますか？脳波でわかるって言われたらちょっと魅力的じゃないですか。
悩んでる方からしたらね、
で、その10分後に印刷されて、いろんな角度から、じゃあ脳のこの部分は赤とかで、赤だったらこうだとかっていう説明をされちゃったら、
なんか自分では分からない領域だからそうなのかなって思ったりするんですね。
ですよね。で、発達障害と診断された場合、で、これTMS 治療っていう。
TMS
大文字で TMS 治療。で、これ、脳に電気の刺激を当てることで、低下していた脳の活動を徐々に回復させる治療法で、だいたい30回ぐらいやってくださいねってことで、ワンクール60万。なんですよ。
ワンクール60万もするんですか？
でも、もしですよ、まゆみさんに お子さんがいらっしゃって、小学生です、一生治らないと言われてた発達障害が良くなるかもって言われたらどうですか？
まあ、本当に治るんだったら安いなと思います。
だから、そこが問題なんですよ。で、これ、この話を最近僕何人かに言ったら、3、4人ぐらいがこの治療を受けてたんですよ。
そんなことあります？
で、ネットで調べたら出てくるんですよ。
はい、
で、しかも行ったら、もう頭がスッキリするから治療を受けた方がいいってドクターから言われたと。それとか、経営者ですよねと。パフォーマンスが上がるために皆さん受けてます。
どんな歌い文句ですか、それ。
で、自分で、しかもこれ、ADHD 気味とかってなんか本とかチェックリストとか本とかの読んで思っちゃってるから、それ。で、ドクターに言われるから。これがもう何人もいたんです。で、さらに、ややこしいのが、そもそも電気で治せるのかって、じゃあ、TMS 治療って、そんな怪しい機械をなんで信用するんだって思いません？
思います。
これがね、とてつもない紛らわしいんですよ。これ、症状が発達障害で改善するっていうエビデンスがないんです。ないから、保健の先生たちは全くそんな相手してないんですよ。で、日本精神、神経学会が発達障害やそれに関する症状とか、あるいは不安解消や集中力や記憶力の増進に対する効果は海外においても確認されておりません。声明を出してます。でも、これがややこしいのが、さっき僕覚えてます？メンタル疾患を治すのは3つありますって言いませんでした？一番最初が薬物治療。
はい、
次が電気の治療。
言いました。
で、最後が、カウンセリングとか精神療法、で、TMS 治療は、うつ病の治療には効果があるので保険診療になってるんですよ。ここが問題なんです。わかります？うつ病には効果があるから、どういうトークが通用するかというと、TMS 治療は、うつ病に関しては保険適用されている日本で唯一の機械ですって言われたら、それ、どう思います？うつ病に関してはなんですよ。
そっか。
そうなんですよ。でも、発達障害に関しては何にもエビデンスがないんですけど、でも、うつ病とか発達障害とか脳のってなんか区別つきます。わけわかんないじゃないですか。
一般のね、
だから、
方だと一緒のくくりに入っちゃう。
お医者さんが、この機械は保険適用されていますって言われたらどう思います？そういうことなんですよ。で、世界最先端の治療です。で、じゃあ、なんで普通のメンタルクリニックにこの治療、機会がないのかっていうと、大きい精神科しかないんですよ。これなんでかっていうと、この機会が数千万するんですよ。1000万とか2000万。で、しかも、場所が必要。で、さっきのでわかりません。5分で回さなきゃいけないんですよ。 なのに、その機械ずっとって、やっとくってできなくないですか？しかも保険だと知れてるんですよ、取れるお金が。だから、回収ができないんですよ。うん、でも、一発60万取れたらどうです？うん、1000万って20人やったらもう回収で、あと全部利益ですよ。うん、だから、ってことで、それを考えたんですよ。でも、さすがにあかんだろうと。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第713回をお届けいたしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。